建築系ラジオです。建築系ラジオの井上研究室デザインレビューの、3月号バージョンということで、今日はですね、住宅特集の2011年の3月号から作品を取り上げてレビューしていきたいと思いますね。じゃあ今日出演してもらうのは、堀上くんとそれから鈴木くんということなので、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。
はい、
堀上くんから。
はい、南研究室修士1年になりました、堀上と申します。よろしくお願いします。
はい、はい、どうぞ。
じゃあ南研究室修士1年鈴木和義です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ですね、今回取り上げるのはこの3月号の中から金沢八景の家、神奈川県の横浜市ですね、ナスカの八木幸子さんが設計された、この作品を、まあ、取り上げたいと思いますね。まあ、これは非常にこう拝見していて、まあ、感心したというかですね、まあ、非常によくできているなというふうに思ったので、まあ、これをちょっとレビューさせていただこうかなというふうにこう今回思うんですけども、まあ、これはですね、住職のその栗ですかということですよね。住職のその自宅ということで、その住職のその本堂がですね、まあ、すぐそばにあって、まあ、そこに隣接する形でこれ作られているというようなことなんですよね。で、まあ、非常にですね、これプランを見ても、あるいは写真を見ても、その構成が明快で、まあ、これ根構造になっているんですけども、まあ、1階部分が鉄筋コンクリート層、RC 層ですよね。非常に分厚い、これ300ミリ近くのその壁で、構成された RC 層になっていて、まあ、そこに非常にこうオープンなスペースが作り込まれていると。で、それに対して、まあ、2階は部分的にハングアップして、非常にこう巧妙なですね、まあ、ちょっと反り返った R によって構成されたテラスで作られているんですけども、2階部分は木造の在来工法で、まあ、通常通り普通に軽く作られていて、重い1階に対して軽い2階っていうふうな構成で、まあ、出来上がっているんですね。で、まあ、これはある意味その、まあ、トンネル型 の、まあ、プランニングっていうかですね、両側を非常にこうハードな壁で抑え込んで、その間をその開放的に抜くっていうふうな形、南北方向に抜くっていうふうな形になっているんですね。で、これは寸法を見ると、870ミリピッチで全体をその構成しているんですけども、基本的にはその区形を直行座標によって非常にこう分かりやすく分割して、これ結構庭が広いんですけども、南面から入るんですね。南面から玄関に入って、こう内開きになっている、扉が内開きになるのがちょっとまあこう珍しいんですが、で、その玄関を中心としてリビングダイニングのスペース、それからもうその反対側に居室を作るという形になっています。直階段で吹き抜けを介して上に上がって、上にその寝室が3つ並んでいて、あとはそのサニタリーがあるんですけども、その寝室がすべて南側のテラスに面しているんですけども、この、まあ、一見その切り妻というかですね、刀枯れの屋根のように見えるんですけども、この刀枯れの屋根がですね、まあ、ちょっとこう微妙にその複雑にこう組み込まれていて、入り組んでいて、1階から見たその視線っていうのと、2階から見た視線っていうものが、ちょうどこ うまく巧妙に分離されてるんですよね。で、分離されていて、1階部分は、例えば夏の光と冬の光、日差しっていうものが入ることがこ うまく コントロールされて、計画されていて、かつ2階部分に関しては風通しであるとか、まあ、あるいはその視線というものを制御した上で、緑の借景を、取り入れるような、まあ、そういうような構成になっているわけですね。じゃあですね、これ、まあ、堀上くんから聞いてみようかな。堀上くんはじゃあこの住宅を見てどう思いましたか。は
い、まあ、僕も、南先生がおっしゃった通り、うん、まあ、すごく、まあ、うまいなと思ったんですけど、うん、夏至ですね。夏至の日射に対して、すごくこう、まあ、最大にこう光を取り込みつつ、うん、まあ、冬場も暖かくこう過ごせるようにし、うん、屋根の勾配が、設定されていて、うん、で、まあ、1階はその両サイド その、まあ、分厚い壁によってそのオープンな空間に対して、うん、2階は、まあ、その当時 その日射 その、うん、1階 その構成を踏襲した上で、視線をコントロールする屋根に、まあ、2つの役割を持ったその屋根の勾配になっているところがすごく、まあ、うまいなと思 いました、うん、で2階で、まあ、1階はそのまあすごくこうと開きつつ、うん、2階で閉じるというようなその構成になっているところがまあすごく、うん、巧みだなという印象です、
うんうん、なるほど、まあ、今やってることはねなるほどなっていうふうな感じのね感想だなと思うね、うん、じゃあ続くどうですか。
はい、まあ、僕も大体そんなような言われちゃうといいことがなくなっちゃうんですけれども、まあ、僕もまあそのような感じで、まあ、その財を変えたって根構造にしたっていうのも やっぱりその、まあ、住職さんがその閉じこもるっていうかその、まあ、家に入る空間を作るためっていうその2階部分ですね、まあ、それもうまくやっぱその木のあったかさを通すというか、まあ、それに感じるというところとか、そのコンクリート像 の、まあ、そのやっぱその開けた空間を作れるっていうのも、うん、やっぱりすごいうまいよなって、うんまあ、感じますね、うん、はい。
なんかさ、あの例えばこの人はね、あの、まあ、クライアントがその住職さんっていうことで、要するにいわゆる伝統的なさ、お寺のようなさ、あの建築がその隣にあるわけでしょ。でさ、あの僕らもさ大学でその古建築ツアーって言ってたさ、奈良とか京都に毎年いろいろ見に行ってるけども、はい、あのシンプルに建築をね、建築をシンプルにミニマルにその非常にフォルマリスティックに作るっていうのは基本的には日本の建築の伝統にはないよ、はい、ないと思うんだ、はい、だからどっちかっていうと正直なところ日本の建築の伝統っていうのはコルビジェよりもライトなわけでね、はい、軒を出して、ひさしを出してさ、はい、非常に細かく作り込んでいくっていうかさ、はい、でさ、この八木さんの、ね、建築を僕は本当にちょっと感心したのは、やっぱりすごくシンプルなプランニングだし、あのフォルムとしてもねすごくこう単純化されているんだけど、だけどやっぱりあのよくできてると思うのはね、あのシンプルに作っているにもかかわらず、いわゆるその辛い地になってないっていうかね、辛い地っていうのはさ、全てがこうゾロでねスパッと切れていて、あの軒とか庇が出てないあの建築っていうのはまあよくあるんですけどね、あのシンプルに作っているにもかかわらず軒下とか庇とかね、まあ、そういった空間がこういろんなところに作り込まれてるんだよね、はい、あのつまめに関してはスパッとさ、あの、まあ、まさにこう豆腐を切ったような非常にこう平滑な面ができてるんだけども、あの、まあ、そういった反古外的な空間っていうものがあのきちんと作り込まれてるっていうのが、まあ、すごくいいなっていうふうに僕は思いましたよね、はいはい、うん、でまあ、これある意味ではその、まあ、ユニバーサルスペースとまで言うとちょっと言い過ぎだけども、まあ、非常にこうなんていうか流動的な空間っていうかね、はい、大空間、区形の大空間を、まあ、非常にこう軽やかな間仕切りで仕切ってるだけなんだけども、まあ、そういった意味ではね非常にこうなんていうのかな、日本的な空間の気配っていうものがある一方で、例えばその玄関扉は内開きだし、はい、あのまあ、そうでない、つまりその日本の伝統的な空間の分布でないものも、はい、あの至る所にこう見られるんですよね、
はい、
うん、だからその根構造っていうとさ、あの例えば吉村純三さんの軽井沢の別荘なんかはね、はい、1階部分がそのコンクリート RC でできて2階が 木でできるっていう意味ではちょっとこう見栄として似てるところもあるんだけど、はい、なんかあのそのもともと隣にある本堂との視線の関係とか南北方向 その通風採光とかも含めて、はい、あの意外とねエレメンタルに作るっていうのができるんだけど、こうやって単純化して作るって、ね、意外と難しいし、で設計者っていうのはやってるとねもっと細かいことをやりたくなるんだよね。だから意外とこれは難しいんだよ、禁欲的にこうやってスパッとやるっていうのは、うん、だから僕はこれは本当になんかあのすごくよく設計考えられて設計されてるなっていうふうに思いましたよ、
はい、うん、
というところまで君らは読み込めるかな。どうなんだ。
いやちょっとまだ勉強不足ですかね。
うん、いやだからさ、僕は本当ねこういうのもなんかあの自分がこれはと思うようなあの住宅のプランとかね断面とかはね、まあ、あのいつになってもねトレースする意味合いっていうのは結構あると思うよ。
うん、
ちょっとねその周りの環境がどうなってるかっていうのはねこれだけではなかなか分かりにくいところもね、
そうですね、
うん、あるなと思うんだけどさ、
そう
だね、
うん、
なんかさその南北方向のファサードと東西方向のファサードと、はい、それから1階の空間の気配と2階の空間の気配っていうのがそれぞれ見えが違うんですよ。
違います。
そうです、
ね、違う、
はい、
だからそのなんていうかこうチャンネルが切り替わるように、はい、空間のシーンとアスペクトが切り替わっていくっていうか、
はい、
まあ、そういうふうな感じがこうするね、
はい、
うん、 そんな気がしますけども、うん、これは今回はでもなんでその鈴木君と堀上君が参加するってことになったの？
とりあえず僕は大学4年間国士舘で、うん、まあ、今の、修士1年にそのままストレートで上がったんですけれど、うん、鈴木君は、外部からということだったんで、うん、まあ、初めてということだったんで、うん、一応その外部の人たちが一旦メインで今回やってみようっていう話になって、うん、
なるほど、うん、そうですね、
ですよね、
はいはい、で僕がこれ選んだ理由っていうのが、まあ、その住宅が僕興味があるので、うん、そのやっぱ住宅 の、 その批評っていうか、そういうのスキルやっぱつけてみたいなと思って選んだのあります、うんうん、
なるほど、
はい、
まあ、もちろんこれね、細かいところはいっぱい勉強すべきところがあるっていうかね、そのキッチンカウンターとかさ、うん、本棚とかさ、あとこういうなんかこうカーテンレールとかさ、はい、いろんなものがさ、やっぱりこう気になるところね、なんでこういうふうになったのかいろいろあると思うんですけどね、
はい、
うん、でもまあ最初のそのファーストインプレッションとしてはやっぱりさ、こう写真で見た時の印象っていうようなところからも語らざるを得ないしね、
はい、
うん、まあ、住宅はその建築の原点であるっていうふうなところはまあ確かにあるからね、
は
い、そう、うん、まあ、鈴木君はでも実は昔一回その建築ラジオ出てんだけどね。
あ、そうなの。
そうですね、一回
あの名古屋でさ、
名古屋、
名古屋でもやったじゃん。
ああ、その時は僕ちょっと伺えなかった
んで。あ、そう、でもその時いたじゃん、名古屋のトヨタ線、トヨタ高専、
トヨタ高専
で収録した時も鈴木君ちょっと参加してたし、しかも鈴木君は山田浩二さんとも話してんだよね。
う
ん、
そう、一度だけですけど。
というつながりはあったんですけどね、はい、うん。そうだね。まあ、だからやっぱりこういう住宅を設計するっていうのはさ、
はい、
まあ、当たり前のことを言ってしまうんだけど、
はい、
やっぱり面白いなと思うよ、
はい、
う
ん、
そうですね、
手応えはある、ね、住宅は、うん、いろんな意味で、
はい、
設計者が全体をね、かろうじて把握できるっていうようなこともあるし、
はい、
うん、一つ一つのことを細やかに見ていくっていうことの意味っていうのはすごくあるなと思うしね、
うん、うん、
これって本当に全体のフォルムとしてはある意味キュービックっていうかさ、
そうです、
ね、なんかこうね、
はいはい、
パラペットとか軒があんまり出てないからそう見えるんだけど、
はい、
だけど非常にこう軒の深い空間が出来上がってるんだよね、
はい、
だその辺のオペレーションはすごくうまいなと思ったね。
角度をうまく利用してるって、
ね、そうだね、
多分、
うんうん、なんとなくこう互い違いになってて、うん、1階の軒下部分が2階のテラスになるみたいな空間を単純化してそれを積み重ねるだけではなくてさ、うん、うまくずらしながら作ってるなっていうような感じがあるよね、うん、
はい、
うん、で僕はねもちろんこれ言ってないからね、
はい、
厳密なことはもちろんこれは想像のイマジネーションの範囲内で言うしかないんだけど、はい、この2階のところのさ、このちょっとこう R がかかった、
はい、
そのテラス部分、
はい、
ここはすごくいいんじゃないかなと思うね。
あ、そうですね、うん、
微妙に視線を閉ざしながらさ、プライバシーも確保しつつさ、緑と空がさ、ね、上に伸び上がるように見えていくっていうね。
なんかそう、縁側があってその奥に借景の庭があるような、
まあ、そうだね、
捉え方もできなく
て、うん、そうだね、
うん、はい、
そういう感じがするね、うん、
はい、
なんかありそうでなかったよなって、
うんうん、そうだね、
はい、
というふうな気がしましたね、うん、結構屋根もそんなに厚くないの、屋根がすごく薄いっていうかさ、
う
ん、
そうです、
これはなんかたるきが表しになってるから、
はい、
屋根自体は非常にこう薄いんですよね、
はい、
で1階部分はさ、これスラブもね、壁も含めてすごくこう厚みがあるので、はい、非常にこうハードな、分厚いね、マッシブなコンクリートに囲まれた箱としての1階部分と、
はい、
その上にある意味こう非常に軽々しく乗ってる、軽く軽く乗ってるね、
うん、
木の小屋っていうかさ、
はい、
そういう感じがするよね、
はい、
木段と小屋みたいなね、
は
い、やっぱりこういうのを見るとさ、本当建築って実際見に行かないといけないかなっていうね、はい、まあ、そんな気がしますよ。
僕はなんか個人的にちょっと玄関ちょっと見てみたいなと、写真がちょっと新建築のにあまり載ってなかったんですけれど、その玄関が入って、まあ、南から入るんですけど、入って一旦こう土間があって、で内開きのドアで土間があって、シースルーで一旦こう視線が、まあ、抜けるっていうのがちょっと面白い構成だなと思ったんですけど、
そうだね、はい、あとなんかさ、どっちかというとね、このつま面がね、つま面がファサードになるじゃない、普通は、
はい、
普通はつま面がファサードだっていうことは、これがある意味家のさ、門構えっていうか顔になるはずなのに、
はい、
あえてそのつま面を非常にそっけなく作るっていうね、
なるほど、
これって結構ね、建築家ってよくあるんですよね。
あ、
まあ、原博さんもやってるし、あえてその玄関の 正面普通だったらその、ね、一番ファサードの顔になるところを非常にこうわざとそっけなく作って、はい、でその何かアプローチ部分を奥に引き込んでくることによって内部空間を体験させるっていうのは、まあ、日本の伝統的な建築でも割とあるよね。
あ、
うん、わざとその最初はあんまり見せないっていうのさ、この間行った、あのこの間僕らさ京都に行ってさ銀閣寺を見に行ったんだけどさ、銀閣寺ってある意味そういう風になってるんだよね、
入り口のところ、ね、うん、
でこうさアプローチのところはすごく長くて銀閣寺がさ、はい、そこをこう曲がったらさ、まあ、いきなりちょっとずつこう風景が広がっていって、向こうに高月台があって、まあ、その石庭っていうかね庭があるみたいな感じになっているので、はい、で奥に入ってぐるっと曲がったところに寿生寺東国堂があるっていうさ、はい、そういう構成になってるからね。
なるほど、うん、意外にいろんなシーケンスがあるの、
まあ、そうあるんだろうなと思う、はい、うん、だからまあやりすぎないっていうことは重要だし、はい、でやってるんだけどやりすぎてるところを見せないっていうかさ、あ、まあ、その辺がちょっとこう、まあ、大人の設計っていうかさ、あまあそんな感じがしますけどね、
はい、
うん、まあ、そしたらさ、はい、大体そんなところかなと思いますけどね、
はい、
じゃあ君らもさ、まあ、今日はなんかあの新学期が始まって、まあ、第1回目の研究室の後、はい、会議の後っていうことなんですけども、
はい、
君らもなんかさ大学院の1年生の時からさ、はい、まあ、これから何かこう自分の抱負を一言言っときますか。こんなことをやってみたいとかさ、将来こういうことをね自分の仕事にしたいとかさ、はい、いろいろあると思うんだけど、はい、なんかこう言ってみたらどうですか。
はい、
わ、はい、かりました。
そしたらまあ堀上君から何か言ってみなよ。
まあ、僕はあのその大学院を出て、まあ一旦就職して、でも絶対に建築を作りたい、あのまあ住宅でも公共建築でも大きなものでも建築を作る、まあ建築家になりたいと思っているんですけど、まあでも先日やはりこう、まあ大地震と津波とまあ災害があって、まあ少しちょっとこうあの自分の進路ももう一回ちょっと見直すべきなのかなというか、まあ、社会がまた何か少し大きく変わりそうな気もするので、大学院の2年間というものを、まあ、その今後 の、 その社会でどう、まあ、僕が生きていくかということを、まあ、考えるいい機会になればというふうに思っています。
うん、はい、なるほど、はい、じゃあ続くはどうですか。
はい、じゃあ僕は、まあ、この大学2年間で、まあ、その元々大学院に来た理由っていうのがその南先生 の、 そのまあ論理的思考っていうかそういう言葉っていうものを盗みに来たっていうのもあるのですが、まあとりあえずこの1年はそのまあデザインレビューとかでその図面を見て読み解く力をつけようかなと今そのこういうふうに喋っていて感じたんで、それを目標に頑張って、でまあその次の年からはまあ本、まあもちろん1年目も読み込むんですけど、まあ本を読み込んでそういう言葉の力っていうのをつけていこうかなって思います。
なるほど、
はい、それ目標です。目標に頑張ります。
これ本当言葉と建築っていう本がさ、
はい、
あのエドリアン・フォーティーも出してるしさ、はい、今何人か他の、ね、研究者も出してるんですけど、これは難しい問題なんですね。本当ね、あの池部清さんっていう建築家が建築家にとって言葉は重要であるっていうようなことを言ってて、まあ、磯崎さんとか原博さんっていうのはさそのことを自覚しながらさ建築活動をやってきた人なんですけどさ、はい、だけどね、まあ、言葉はあんまり語らない建築家もいる一方で、はい、どうしてもやっぱりその社会的にはさその言葉が要請されるっていうところもあるからね、はい、まあ、それは話すっていうことも含めてそうなんですけども、まあ、あのいずれにせよその建築を作るっていうこととその概念とか言葉とかね考え方っていうものはやっぱある非常にこう密接な関係を持ってるっていうことは、まあ、あの自覚しておいてもいいかなっていうふうな気がしますけどね。はい、じゃあね、まあ、あの新学期始まって早々っていうふうなことなんですけども、これからまあいろいろとねあの勉強したりとかプロジェクトをやったりとか、まあ、今日もねついさっきあのこれからコンペやりましょうっていう話に今なってるんですけども、あの有意義に過ごしてほしいなと思いますね。
はい、
はい、じゃあ今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。